それでは出エジプト記なんですけれども、修法にはですね、10章の8節から11節と書いてますけれども、まあ、実はですね、今日は、前回もすでに第二礼拝で学んだ8章の25節から8節28節までも見ていきたいと思いますけれども、ですね、今私たちはこのパロを通して非常に興味深い教訓というか、そうですね、教訓を学んでいます。でそれは何かといったら、神様の言葉、聖書の言葉を受け入れない人ってどういう人なのかなと。堅くなな心、神様に心を広げないで、そして堅くなになっていく、その姿をこのエジプトの王様パロを通して見ることができるわけなんですけれども、こう神様の言葉を受け入れないって言っている人たちの中にはいろんな反応がありますよね。はっきりと言ってくれる人がいます。例えばもう私はこれは受け入れたくないですとはっきりと言う場合もありますよね。最近も実は私伝道する機会がありまして、そして、唯一神ですね、一神教のことですね、は絶対に許せません、排他的です、絶対に許せませんと言いながら排他的になっちゃうんですけれどもその話をさせていただきましたが、はっきりとですね、この言う場合もあるわけですね。で実はパロも初めははっきり言ったんです。モーセたちがヘブル人の神がこう言われますと、主がこう言われる、私の民を出て行かせて祭りを行わせなさい。そしたら彼は主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを行かせなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルを行かせはしないと、はっきりと断ったんです。ところが彼は神の不思議と奇跡を自分の目で見るようになったわけですよね。ナイル川が血になりました。赤くなりました。その次にカエルがナイル川から出てきて、そして自分の部屋の中にも入っていき、ちょっと気持ち悪いですけど、ベッドの中でも、ぐちゅぐちゅぐちゅですね。ご飯を食べようと思っても、ぐちゅぐちゅぐちゅね。そのようになってしまって。そしたら今度はですね、この地の、この塵からですね、それが舞踊になった。そしてその後には今度はアブが襲ってきた。で、彼はそのように苦しみ始めて、主に祈ってくれ、神に祈ってくれと言ったわけなんです。いわゆる困った時の神頼みですよ。ですから災いが取り除かれるとすぐに心を堅くなにして、イスラエルを出ていくことを許さなかったわけですね。でも彼はですね、その中において興味深いのは、もういいや、わかった、こう妥協している、折れているような発言をするわけなんですよ。もう出て行ってもいいよという発言をするんですけれども、で、今日見ていくのは4つあるんですね、細かく見ると。4つあって、で、そこにおいてですね、あ、この人は進歩した。この人は心を広げてようやく心を思い直したというふうに思えるんですが、実はそうではない姿を見ます。で、それが巧妙で、はっきりと断ってるのと全く同じ結果になるんですけれども、表向きは心を広げたかのような発言なわけなんですよね。で、これが私たちが神様の言葉を聞いて、そして 神様に主に従っていくという決断をするにあたってですね、中途半端という行動をもって結果的に全面否定する方法と言ったらいいでしょうか。で、これがこの世が提供する方法であり、またサタンが話しかける方法なわけなんです。ですか？では8章の25節から27節をですね、まず見てみたいと思います。これはアブの災いがあった後の話ですけれども、パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあ、国内でお前たちの神に生贄を捧げよう。モーセは答えた。そうすることはとてもできません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプトの忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌うものを生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。それで私たちは荒野に3日の道のりの旅をして、私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。これは主が私たちにお命じになることです。生贄を捧げてよい。いいじゃないですか。ところが国内でと言ってるんです。これちょっと聞き逃したら、ああよかった、いけるってこう思いますよね。ところが国内でと言ってるんですね。それでモーセはその偽りをすぐに見抜いて、そんなことはとてもできないよとそのように言ってるわけなんですね。まあ、具体的な理由としてはですね、この前学んだんですけれども、エジプト人はですね、この家畜、それをこの神々として神聖化してたんですね。もし彼らが殺すのを見たらですね、もう自分たちが殺されるかもしれない、つまずく。だから遠く離れたところでなければいけないんだと言っているわけなんですけれども、なんでパロが国内でって言ってるんでしょうか。皆さんどう思われます？イスラエルをまだ奴隷にしておきたいからですよね。イスラエルの民をまだ奴隷として働かせて、自分のものの中に、自分の中にものにしておきたい、自分の所有物にしておきたい。でも神の目的は彼らを奴隷の身分から救い出して自分の民とすることなんですよね。ですから言い換えると OK、 ヘブル人の神に仕えてもいいよ、心の中だけね、心で仕えなさい、宗教は心です、心で仕えてください。でも物理的には今の生活のままでいなさいということです。イエス・キリストを信じてもいいよ、でも生活は変えないようにね、そのままの生活を送りながら今の信仰を持ってやっていけばいいんだよと言ってるのと同じことなわけなんです。いかがですか？イエス様を信じるということと今までの生活と変わりなく生きるということは両立するでしょうか？するんじゃないですかという人いますね。で、私がアメリカにいた時ですね、こうアメリカにいて、それでこう日本に戻ってくると、こう伝道方法でギャップを感じるんですよね。で、それは何かというと、アメリカで、まあ、4つの法則みたいなのを使ってですね、イエス様、これじゃあ、このことを信じますか、あ、じゃあ次これいきましょう、まずあなたは罪人だと信じますか、御言葉でした、はい、 で、その次にイエス様がそのために十字架にかかったんです。で、そしてあなたはそれを信じて受け入れれば救われるんですですね。こう一つ一つやってってですね、信じますか、はいって言って、で信じたと言った人が日本に戻ったら全然変わらない生活をしているっていうことが多々あるわけなんです。多々あります。でそこで、あ、私は間違っていたんだなっていうことが分かったんですよね。でそれは何かって言ったら、この心で信じて、そして口で告白したらイエス様によって救われるんですけれども、その信じるということをするときにですね、イエス様を信じるということをするときに古い人を捨てるという行為が必要なわけなんです。なぜならばイエス様は光だからです。イエス様は何一つ罪のない方なんです。で、この方に近づくときに私たちは暗闇の中に、罪の中に生きるということができなくなるわけなんですよね。もちろん神様は、イエス様は私たちの罪あるありのままの姿を受け入れてくださいます。で、ありのままの姿でイエス様のところに行くことができますけれども、けれども私はもう自分が主人ではない、私の人生においてはイエス様が主人です、イエス様が主ですという決断をしない限り、信じるという言葉を言っても信じたことにはならないわけなんですよ。あの有名なヨハネの3章の16節で、神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためであるという言葉がありますね。その後にですね、続けてですね書いてあるんですよ。こう書いてあります。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。皆さん、自分がコソ泥をやってるとしてくださいですね。警察に行って自首することもできますが、それが光に行くようなもんなんですよ。全部自分のしたことが明らかにされるようなものですよね。でもそれでも私はイエス様の流された血によってこの罪を許されて、そしてイエス様に従っていきたいというふうに決断することもできますけれども、まだコソ泥をやりたかったらですね、やはり警察のところには行けないわけですよね。同じです。イエス様も同じです。ということで、今までの生活をしながらイエス様を信じ続けるということはできなくなってきます。で、私たちがイエス様の言葉を聞いたときにですね、分かった、じゃあ信じます、でもその時点で自分が生活が変わるんだという決断をしなかったら、その信じますと言っていることでさえもが押しつぶされてなくなっていきます。絶対に決断が必要になってくるわけですね。どっちを取るかって。で、それを世の方を取り続けたら、イエス様への信仰そのものもなくなっていくわけなんです。ですか。ですから、ヨハネの第一の2章の15節16節に、世の愛と神の愛の違いが書いてあります。こう書いてあります。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。もうはっきりしてますね。神様 愛されて、キリストにあって愛されて、神様を愛していくという中において、世への愛があったら、できなくなっちゃうんですよね、それが。どっちかなんです。それは完璧になれっていう意味ではありません。いいですか？ここ間違いないでください。完璧になりなさい。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、不完全な自分をありのままを神様の前に見ていただきなさい。で、これは罪の告白という意味。英語でコンフェッションとありますね。それの元々の意味は同意するという意味ですね。神が見ているように今の自分の生活を見なさい。神が罪と見なしているものは罪と見なしていきなさい。これだけなんですよ。それをして生きなさいということなんです。そして、モーセがですね、その三日の道のりは必要なんですよと言った後にパロがですね、わかったわかったっていう感じで、で、先ほどが27節まで読んだんですよね。28節ですか。8章の28節を見てください。パロは言った。私はお前たちを生かせよう。お前たちは荒野で、お前たちの神、主に生贄を捧げるがよい。ただ、決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。うわぁ。私のために祈ってほしいから遠くに行かないで。面白い人ですね、この人ね。行っていいって言ってるんですけども、遠くに行ってはいけないよ。なぜだと思いますか？逃げてっても追いついて捕まえることができるからです。事実、すべての災いが終わった後に、銃の災いが終わった後に、彼らが出て行った後に、パロは追いかけていったんですよね。遠くに行ってはならない。また自分のものにできるから。これはどういうことかというと、世からは離れたけど、遠くに離れないで生活しなさいという、そういうことなんですよ。イエス様を信じるということはもう、もう大革命ですね。心の中で変革が起こるわけですよ。そしてその新しい信仰の中で喜んで生きていくときに、こういうこと聞いたことありますか？皆さん周りで。そんなにのめり込まないでね。未信者の家族や、そのまだ信者じゃない人の家族や、また友人からですね、注意を受けるんですね。そうだよな、常識持って動かなきゃいけないな。もうちょっと冷静になって、で、その言葉を受け入れてしまってですね。そうするとですね、今まで自分が喜んでいた。感謝していた。で、教会に熱心に通っていた。それが情熱がですね、こう冷えてって、また世の中の事柄に戻ってってしまうということなんです。皆さん、救いを得た人がですね、近くに、世の近くにいられるかって、いられないんですよ。喜びあふれてるから。イエス様が言われました。サマリアの女に言われました。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様を受け入れた人はですね、なんかその時の気休めでなんかジュース飲んで OK だっていう話じゃないんですよ。また乾くじゃないですか。そうではなくて、その人のうちで泉となると言ってるんです。そして溢れ出ると言ってるんです。もう尽きることはなく、もうどんどんどんどん溢れ出てですね、もう止むことがないと言ってるんです。そして新しく信じた人たちに対して、パウロがコロサイ書の2章の6節と7節でこう言ってます。あなた方はこのように主イエス、キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。ただ感謝しなさいじゃないですよ。溢れるばかりに感謝しなさいって言ってるんです。もうワクワクしてですね。 イエス様、イエス様、なんて生きなさいというふうに言ってるんですね。そして、ペテロが救いについてこう言ってます。あなたはイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけど信じており、言葉に尽くすことのできない、栄に満ちた喜びに踊っています。これは、信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ですから、新しく信じた人が、熱心に祈り、聖書を読み、祈りを捧げ、教会に通うっていうのはもうごくごく自然なことなんですよ。で、逆に信仰の年数が経ってる人たちが、このイエス様に出会った新しい愛を保ってられるのかどうか。だからエペソにある教会に対してイエス様は、あなたは初めの愛から離れてしまったって言ってるんです。でも信者ではない人たちはそれが理解できないので誤って忠告するわけですよね。熱を冷まそうとするわけです。で、私たちにですね、悪い言葉が、中庸という言葉があります。良さそうに聞こえるじゃないですか。ね、今の世の中極端になってはいけませんね。それをイエス様についてやったらあかん、あの、なんだかいけないんですよ。なんで言ったの、予言は。聖書の中にあなたは地の塩ですってあるんですよ。地の塩ね。で、塩が塩気をなくしたら役に立たないから、ただ踏みつけられるだけだったんです。覚えていてください。もし中途半端、イエス様について中途半端で、で、世の中に合わせてかっこよくやっていこうと思ったらですね、それほどね、惨めなものはないんですよ。それほど惨めなものはないんです。必ずこの世の流行からは私たちは遅れてるんです。どんなに努力してもですね、ダサいんですよ。古い言葉ですか、ダサいって。なんて言えばいいんですか、今だと。大丈夫ですよ、ダサいんですよね、本当ですね。これはで、教会の中でそれをよく見ます。私の本当に親しくしている友人のある教会のグループがですね、もうね、昔のあれはやめて、ちゃんとね、こう組織をちゃんと作って、そして本当にね、きちんとやっていこう、こう言ったんですね。で、反論したんですね、私のその友人が。だって、もともと私たちは何にもなくて、ただ信じて奇跡を見てきたじゃないですか。単純に神様の言葉を信じて来るものがなかったら、何もなくなってしまいますよ。そうなんです。クリスチャンは、クリスチャンである理由。いくら周りにダサいと思われても、あ、これ本物だって思われる理由が、この喜びなんですよ。喜びなんですよ。ですから中途半端にならないでください。で、そのことについて御言葉は何て言ってますか。マタイの6章の33節、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。世に関することは必要は加えて与えられるんだよ。神の国とその義をまず第一に求めなさい。で、あとはマルコの12章の30節は、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これは家族への愛にも勝るって書いてあるんですね。マタイの10章の37節には、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。英語だとボーダーラインクリスチャンというのがあるんですね。ボーダーライン、わかりますか。境界線クリスチャンです。世でもなく、だから境界クリスチャン、なんか、わかりますか？ちょうど間にいるような感じですね。上手にうまく、世渡り、キリスト教会の中とその世の中をですね、世渡りしていこうという、そういうクリスチャンって、一番惨めなんですよ。一番惨めなんです。だって、 世の中でなんかこうやってる時にですね、いつもこれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、これやっちゃいけないって言って、罪の咎め、良心の咎めを持ってるわけですね。他の人も喜んでやってるわけですよね。何にも感じることなく。で、今度教会行くとですね、あのことやってしまった、これやっちゃったと言って、いつも罪の咎めを受けて惨めなんですよ。で、戦争の時にですね、一番危ないとこって知ってますか？敵か味方かどっちかはっきりしない時ですね。前線に行ってダダダダダダダダって撃ってる時にですね、どっちかにいた方がいいですよね。例えばここは朝鮮戦争が起こってましたですね。韓国軍と北朝鮮軍、韓国軍から遠く離れてる、私北朝鮮軍行きますよ。そうでしょう。とりあえず生き延びることができるかもしれない。一番危ないのは真ん中にいることですよね。どちらからも撃たれるわけですよ。どっちかはっきりとしてないからですよね、うん、それが遠くに行かないでねというパロの誘いだったわけなんです。で、パロはですね、さらに災いを受けるんですよね。災害を受けます。で、それで10章をご覧ください。もうかなりもう彼は、痛めつけられてますけれども、10章の8節から11節まで読みます。モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った、行け、お前たちの神主に仕えよ。だが誰が、一体誰が行くのか。モーセは答えた、私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子も娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。パロは彼らに言った、私がお前たちとお前たちの息子、幼子たちと行かせるくらいなら、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。見よ、見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている。そうはいかない。さあ、壮年の男だけ行って主に仕えよ。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出した。出て行っていいよって言ってるんですけど、そうですね、良くなったじゃないですか。はあ、素晴らしい、このパロさんは素晴らしい、心を少し開いてくれた。ところが青年男子だけ、大人の男だけ出て行っていいと。幼子なんか連れて行くのは言語道断だと言ってるわけです。悪意はお前たちの顔に現れてるというですね、言ってるんですよ。なんでかというと、パロはこう考えたわけです。ヘブル人の神に仕えるっていうその新しい考え、これはあなたたち大人が自分たちがそう思ってるんだから従っていけばいいでしょうと。大人が考えたことを子供に強要するなんて言語道断である。いかがですか？なんか聞き覚えないですか？今の時流ですよ。子供に権利を与えなければいけません。子供に選ばせなければいけません。子供に大人の価値観を押し付けてはいけない。自分の信仰を息子たち娘たちに押し付けてはいけない。面白いですね。世界の中にはですね、信仰の自由を認めているところと認めてないところがあって、その度合いも違います。ある国では、まあ有名な国ですけれども、後で具体的に国名をお話ししましょう、18歳以下はに宗教を押し付けてはいけないという法律があるんですよね。そっくりですね。なんかちょうどなんていうんですかね、なんか政治映画を見るとか、そういうそれと同じノリですよ。大人にならないと判断できないんだよ。だからそれを押し付けてはいけないよということなんです。で、そういう法律がなくてもですね、そう思ってる人たちがたくさんいますね。あるいは子供ではなくても、自分の信仰は自分だけのものであって、他の人に押し付けてはいけないよ、家族の人やその自分の友人に押し付けて他の人を巻き込んではいけないよっていうのもあるんです。果たしてそうなのでしょうか。 モーセに、モーセが神様から受けた10回ありますよね、あの10の戒めがありますが、初めの4つの戒めは神様と人との関係であって、残りの6つの戒めが人と人との関係で、初めに出てくる真ん中にサンドイッチのように置かれている戒めというのが、あなたの父と母を敬いなさい。なんでその後に人を殺してはならないってあるんですよ。殺してはならない、人を殺してはならないの前に、あなたの父と母は、今どうですかね、殺人罪よりも子供が親を反抗するって全然違いますよね。でも立法の中ではそれがもう最初なんですよ。それだけ大事なんですね。親は神の代理人です。子にとっては、子供にとっては、親に従うことによって神の権威が何なのかが分かって、親に従うことによって神に従っていくってことはどういうことか分かってきます。神を信じるという、その信じるその権威が分かってくるんですよね。ですから親は主にあって教育しなければいけない。エペソの6章にですね、父たちよ、あなたは子供を怒らせてはなりません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。で、最近も私も証聞きました。クリスチャンで建築会社で勤めてらっしゃる方から証聞きましたけども、娘2人が洗礼を受けましたと。ベッドで、ですね、寝る前に聖書の話をずっとしてあげたそうですね。素晴らしいですね。箴言には若者をその行く道にふさわしく教育せよ。英語だとチャイルドって言いますから、子供って訳してもいいですね。子供をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそこから離れない。素晴らしいです。子供を放っておく親というのは子供を自由にしているのではありません。子供を苦しめています。皆さんこういう経験ないですか？小さい時にですね、本当に小さい時ですよ。今じゃなくて小さい時に、好きな通りやっていいんだよって言われて、分かんなくなりますよね。子供は境界線を欲してるわけですよ。何が良くて何が悪いのかという境界線を欲していて、それを親から与えられることを望んでいるわけなんです。ですから主を信じるということ、主にあって戒めるということは、私たちはその境界線を明確にしてあげることができるということなんです。で、それができなかった人のいい例が、まあいろいろいるんですけども、ロト、覚えてますか？アブラハムの甥ですね。はじめはソドムの近くに天幕を張っていて、ついにソドムの中に住んで、そしてソドムの中でお偉いさんになっていたんですよね。で、その時に、御使いが来てソドムが滅びるからといって、ソドムの家族とソドムの親戚を、ソドムじゃない、またロトですね、ロトの家族親戚、もうすでにお嫁さんに行った娘の家族も含めて、そしたら全然もう笑い事だと、おとぎ話だと思ったと。で、自分の奥さんにさえですね、影響を与えることはできなかった。逃げてる時に奥さんを振り返って潮の柱になってしまった。で、逃げ切った二人の娘はどうですか？逃げ切った二人の娘もですね、未婚の娘ですよね。なんと近親相姦の罪を犯したわけですよ。お父さん使って子孫を残したわけです。全然影響を与えることができなかった。理由は何ですか？理由はソドムの近くに住み始めたからです。子供を教えるっていうのはですね、難しいんですよ。なぜか自分を教えることになるから。子供を戒めしつけるっていうのは難しいんですよ。なぜかって言ったら自分に全て返ってくるから。自分が神様の前に真剣に取り組んでないと子供を教えられないんですよ。で、自分が真剣に取り組んでないと子供にも教えられなくなっていっちゃうんですよね。ダビデが自分が罪を犯したことによってですね、子供にしつけができなくなってしまって、そしてアブシャロムなりですね、他に出てきたその息子たちが結局甘えん坊になってしまったのを見ることができるわけなんですね。このようにして幼子も一緒に連れていかなければいけない。また周りの人も一緒に連れていかなければいけない。それが 私たちの信仰なんです。では今度はですね、24節ご覧ください。10章ですね、10章。パロはモーセに呼び寄せて言った。行け、主に仕えよ。ただお前たちの羊と牛はとどめておけ、幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。おお、幼子は行っていいと彼は妥協しましたが、羊と牛はとどめておけ。それはできないわけですよ。自分たちの羊と牛、自分の財産を持って主に捧げなければいけないわけですよね。置いて、まあ、幼子はいる、みんないるとけども、財産を置いて主に捧げていく、従っていくということは実はできないんです。いかがでしょうか。今悪い宗教団体がたくさんあってですね、お金をどんどん取っていくと。だから教会に来てまでなんだお金をせびるのか、献金なんだそれは、あるいはなんかいろんな理由を言って私は献金をしませんと、私たちが信仰生活を歩んでいく中で、それが全ての領域に及ぶためには献金が必要なんですよ。財産というお金という微妙な領域、お金が絡んでくると人間の本性が現れるって言ったら変ですけれども、普通はね、他の生活においては大丈夫かもしれないけれども、お金によって人間関係が良くなり悪くなり、それだけ非常に重要なものなんですね、お金というのは。だから聖書の中にはイエス様が言われましたが、自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。だからこの世においてその財産をどのように使うかによって、あなたが今本当に信じているものが何かが分かってくる、またそれが変わってくるんだよということをイエス様がおっしゃっているわけなんです。ですから心から主に礼拝を捧げるというのは、時間を取る、または自分の能力エネルギーを取っていくだけではなく、金銭においても財産においても主に捧げていく、生活そのものが信仰生活になる。これで初めて礼拝になるわけなんです。であとですね、献金というのは、返金って言った方がいいかもしれません。私たちが持っているものは全て神から来ているんだよ。仕事をしていますけれども、そこから得た対価であっても、その仕事を与えてくださっている神様、またそれを労働することができる神様の賜物があります。ですからお返しをするというふうに言った方がいいかもしれません。そして祝福をどうぞ味わってください。この献金への祝福なんです。これもう体験するしかないんですね。で、私も今から読む言葉、イエス様を信じてから間もなくして聞きですね、本当かなと思いましたけれども、体験していくと、あ、そうなんだと思います。マラキ書の3章の10節ですが、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよと。10分の1を というのが旧約聖書の中にある原則で、新約聖書にもですね、良い基準として、教会の基準としては良い基準になりますね。そして喜んで捧げる人、これを神様喜ばれます。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。私、学生の時にイエス様を信じました。カツカツなんですよね。金ないんですよ。で、これを見るときですね、参ったな。でも今ここに書いてあるように、心で決めないってなんですよね。で、なんで参ったなと思ったかって言ったら、生活のその金銭的な管理がちゃんとできてなかったんですよね。ちゃんと管理ができるっていうのも一つあるわけですよね。そしてこれは神様にも捧げていくんだよ。お金が与えられたらもう神様に捧げていくんだよ。そしてあとは神様に委ねてって、そして今度は神様が祝福してくださるのを期待して待ってっていいわけなんですよ。で、これをどう経験するしかないですね。で、お金はあげたらなくなるっていうのが私たちの頭で考えてるわけです。そうですよね。ちょうど物が落ちるのと同じように、で、前も説明しましたが、物が上がる時もあるんですよね。どういう時ですか？飛行機ですよ。あの巨体が上がるわけじゃないですか。なんで？法則が別にあるからです。重力の法則だけではなく、空気力学という法則があって、上がるわけですよね。私たちは神様の法則が目に見えない形で与えられている。それは何かって言ったら、与えたら祝福されるということです。与えたら祝福されるということです。もう一つですね、献金をするその、まあ、効力というか理由というのは、富の惑わしから回避できるという、第一手元の6章の9節10節に、金持ちになりたがる人は誘惑な罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。主に捧げていくっていうのはですね、誘惑から免れるんですよ。もうこんなにね、お金あったらまずい、もう主に捧げますですね。まあ、これちょっと否定的なね、ちょっと消極的な理由になるんですけれども、それもあるわけなんですよね。はい。で、結局パロはどうですか。無理やりしか、あのイスラエルの民を追い出すことしか追い出せなかったんですよね。結局彼はいろんなことを言ったけれども、全く主とは誰だと最初に言った時と変わらなかったわけなんですよ。そこで私たちは一人一人、今自分がどの段階にいるのか。いいよ、生活変えなくても今楽しいことやってるからと思ってらっしゃるでしょうか。二つ目、いや適当にやってればいいでしょう、ね。まあ、それはもちろん信仰生活守って教会生活守りますよ。まあ、でもね、のめり込まないようにしとかなければ。二つ目ですね。で、三つ目は、周りの人に迷惑をかけないようにしないと。迷惑をかけないようにするって、なんかすごく日本人は美徳としてますよね。迷惑をかけちゃいけない、あの人の気分悪くするといけないから伝道もしない。いや、おかしいですよね。伝道っていうのはちょっと気分悪くなっちゃいますよ。だって真理を伝えてるんですから。そして四つ目は、いや、財産捧げるまではちょっと待ってくださいよ、そこまでは。いかがでしょうか。神様は、私はあなたをあがなうよって言ったんですね。あがなうというのは、私はあなたを私の所有物とするよということなんです。 その所有物とされた私たちが本当に神様に養われて愛されていくことができるわけです。軍隊に行かれた方はここにいらっしゃるでしょうかね。多分アメリカ、多分行ってないですね、一人もね全部あてがわれるんですよ。もう自分の体は政府のものですけれども、生活何にも困ることはないわけですね。全く同じです。私たちは神様のものになった時に初めて全部が与えられ、神様の素晴らしさを十分に満喫することができるんだよということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。パロの誘いかけを見て、またその点を見て、私たちが自分たちのこの陥るその過ちを今見ることができました。今私たち本当に心を静めて、そして神様、あなたが今教えてくださっている、聖霊様が今教えてくださっているその決断をはっきりと掴み取ることができますように助けてください。そして捨てなければいけないものを捨てて、持っていかなければいけないものを持っていくことができますように、神様どうか今私たちの心を探ってくださり、私たちがそれに従って今あるもの変えていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。